本日共に聞きました新約聖書マタイによる福音書8章その中の14節そこの最初に、それからイエスはペテロの家に入って行かれ、そのように書かれていました。そのペテロの家、それはどこにあったかというと、それはこの新約聖書8章5節に出てきておりましたカペナウムという町であります。このカペナウムという町はガリラヤ湖、大きなガリラヤ湖ですね、の北の岸辺の町であります。でここには先週共に聞きました自分のしもべがですね、病にかかっていてイエス様に救いを求めたあの百卒長がいた町、これがカペナウムであります。でこのカペナウムの町にはあの弟子のペテロの家がありました。そのペテロの家にイエス様は行かれた、入って行かれたということが今日のところに書かれています。そして家に入っていった、するとそこにペテロの姑、つまりペテロの妻の母親が熱を出して寝込んでいたのであります。イエス様はその姑の様子をご覧になって、その手に触れられた、すると熱はさっと引いていき、姑は元気になった。そして起き上がり、イエス様をもてなした。まあ、そのようなことが本日の14節、15節で語られていることであります。でこの14節と15節、先週ともに聞きました8章の5節から13節に出てきた百卒長のしもべを、まあ、癒したあの話と見比べてみると、比べてみるとある面白いことに気づかされるのです。イエス様は百卒長のしもべの癒しを成し遂げてくださったんですけれども、まあ、癒された、しもべは癒されたんですけれども、しもべのいる百卒長の家には行かなかったと書かれているので、家に入らなかった。それは百卒長がイエス様に対してですね、主よ、私の屋根の下にあなたをお入れする資格は、私の家の屋根の下にあなたをお入れする資格は私にはございませんと言ったからでありました。この百卒長の言葉の意味はですね、自分こそがイエス様の下、イエス様の屋根の下、つまりイエス様の、まあ、権威の下に入らなければならないものだから、イエス様に従うべき、私がですね、その私の下にイエス様を来させる、まあ、そういうふうに来ていただくということはできませんということ、私が入るべきものであってイエス様が入られるべきではありません。ですからこのお入れする資格はないというふうに言ったのです。それはまあ彼の信仰告白であったというふうに見て取ることができます。イエス様はその告白を受けてですね、百卒長の家には行かないで、御言葉、まあ、イエス様のお言葉によってですね、しもべを癒されたんです。で今日の箇所ではですね、イエス様はペテロの家に入っている、それが一番最初のところにあります。ペテロの家に入りました。ペテロの家というのはイエス様の、まあ、休息場所であったとも考えられていますし、宿として、まあ、使っていたということがあったのでありますけれども、まあ、イエス様が、まあ、そのようにしてペテロの家に行きたいと申し出た。しかし、まあ、休みたいからとか、こう宿を取りたいから、行きたい、家に入らせてくれ、そのようなことは聖書は書いておりません。まあ、聖書が描いていない部分なので、その動機というのはよくわかりません。しかしですね、この弟子のペテロはですね、あの百卒長とのイエス様とのやり取り、百卒長の言葉を聞いたであろうからですね、ペテロがイエス様を自分の家に招くということが一体どういうことなのか、そういうことが分かっていいと思う。自分の権威の下に置くということ。で、この時ペテロはイエス様が家に来てくださるということは一体どういうことか分かっていなかったのではないかと。おそらくペテロはですね、この間語りました百卒長、あれはまあローマ人だから、まあ、異邦人だから、 まあ、私たちユダヤ人が待望していたメシアであるイエス様を家に招くことができないでも当たり前だろう、まあ、自分はしかしユダヤ人だ、しかもイエス様を家に招くこと当然じゃないか、そう思っていたということも考えられる。しかし実際はですね、本当のところはキャプトチョとペトロ違いはないんです。同じ人である、また同じ罪人の一人、イエス様を自分の家に招くことのできるものというものではないので、私たちもそう、本当はイエス様がよく私たちの食卓のところに飾られていることもあります。この食卓にイエス様が同席してくださっていて、全ての話していることを聞いておられる、そういうのは隠れた、主人としておられるんだということが掲げられている家もよくありますけれども、本当はいてもらう、入ってきてくださるとか、それも本当は驚くべきことが、本当はふさわしくない私たちのもとに来てくださっているということも、まあ、覚えることができると思います。でここでイエス様がペテロの家に入った、そのことを望まれて入ったということは、聖書においてはこうさらっと書いておりますけれども、実際は本来人の権威のもとにいるべき方でない、まあ、神の子のイエス様がですね、まあ、身をかがめると言いますか、へりくだってくださってペテロの家に来てくださった、私たちの家にもそう、そういうふうにして低くなって入ってきてくださっているのです。これはですね、この世界に、まあ、神の子である、神であるイエス様が来てくださったという、まあ、罪を持っている私たちと同じ姿になってきてくださったという、まあ、これ受肉というふうに言いますし、まあ、第一歩というふうに低くして、そういう出来事と共通している出来事がここに書かれている。さらにですね、この、先週語られましたことと、今日のこの2つの物語を見比べてみると見えてくることがあります。それはですね、百国長は自分のしもべの病、まあ、中部でしたけれども、その病の癒しをイエス様に懇願して、そのが報告して治っと思って、自分のしもべは今チューブで動けませんとすぐに伝えた、まあ、求めたということがありました。そういうふうにして癒してもらいましたけれども、今日のペトロの姑はですね、ペトロの姑の癒しというのは、この弟子のペトロも、そして姑本人もですね、イエス様に癒してください、そういうふうに求めるということはしていない、していないのに癒されたということがここに書かれている。全く2つ、まあ、対照的なことが書かれている。イエス様は、まあ、8章に出てきております重い皮膚病の人と一番最初に出てきました。またこの百足長、この2人はその2人の信仰を見てですね、願いを聞き癒しをお与えになっていました。しかし今日のこのペトロの姑、この姑の信仰や願い、姑はですね、信仰を見せたわけでもありませんし、願いを口にしたわけでもありませんでした。さらにはさっき申し上げたように、ペトロがもしイエス様が家に来ることは当然だ、私は弟子だ、イエス様が来るのは当然だと考えていたとするのならば、それはイエス様に称賛されたあの百足長の信仰とは全く、まあ、逆、真逆であってですね、ペトロの勘違いと傲慢さだけが、まあ、明らかになっていた。まあ、そのような時に、私のところ来て当たり前だ、全然そんなこと問題ないだろうそう思っていた、そういう場所に来た時にですね、そう思っていたのに、普通だそういう信仰を見たら、あなた不信仰だから癒さないっていうふうになってもおかしくないところを、そうではなく何も言わず癒し、姑を癒してくださったということが書かれているので、ここにはですね、ペトロの考えとか思い、意思ということと、またペトロの姑の思い、イエス様に対する思い、信仰というのはもう超えているんです、ね、関係なく、イエス様ご自身の決断、それは誰かに求められたというわけではなくて、イエス様ご自分が意思なさってですね、へり下っていき、ペトロの家に入ってくださり、苦しんでいる姑に出会い、まあ、癒すという、まあ、これ一方的な決断がここにあります。イエス様の一方的な決断によって姑は救われたのであります。 ペテロの姑ということは、ペテロ、先ほども言いましたけど、ペテロの嫁の母になります。ペテロの妻の母親になります。私はですね、この物語を見ていたときに、ペテロの嫁の、ペテロの妻の母にまで癒しが及ぶということにとても驚きを覚えたのであります。ペテロの妻の母という、ペテロの妻の母というのは、ペテロからすれば、血のつながっていない親族にあたるのであります。ペテロにとっては自分の妻と出会うことがなければ、ずっと他人であった人であります。イエス様がペトロの家に入ってくださった。つまりイエス様がペトロと出会い、ペトロがイエス様を信じ従うようになったとき、どういうことが起こったのかというと、血のつながっていない自分の隣、親族、愛すべき一人の対象をペトロゆえにこう癒してくださった。私はこのところを、ね、黙想してこう何を語ろうかというふうに思って思い巡らしているときに、ね、このペトロと自分を重ね合わせて黙想をしておりました。私はですね、私の妻の家というのは、妻以外はクリスチャンではありません。ですから私たちはいつもですね、私の妻の家の人たちが、家族が、イエス様を信じて救いに入れられること、それができますように、そういうふうに救いに入れられますようにいつもこう祈っております。私がですね、この時のペトロと自分を重ね合わせた時に、あることを神様から気づかせられたんです。それは私の妻の母親、さらには私の妻の家の一人一人、皆様しっかりともう見つめていてくださっているということです。私祈ってたけれども、イエス様が本当に知ってくださっているということは全然見えてなかったので、イエス様はペテロの家に来て、ペテロの姑をご覧になっておられました。もう見ておられた。私がですね、ペテロと同様に何も分かっていないですね、イエス様共にいてくださいといつも祈ってます。私の家に来て、私の家を導いてください、私の家を治めてくださいと、ある意味ですね、恐れ大きいことであります。恐れ大きいことを祈り願っていた時に、でまた祈り願う前からすでにイエス様は私の家に入ってきてくださった。つまり私に関係している人々の間にももう来ていてくださった。しかもご覧になってくださっていた。ご覧になってくださっていた。私の妻の家までももう見ている、その範疇に入れられているんだ。そういうことを知らされたのであります。私と関係している人々、で今はまだクリスチャンではないということで、それだけで見捨てられているということでは決してないということを知ったのであります。イエス様は私に関係している全ての一人一人のことをもうご覧になってくださっている。ペトロはイエス様に頼んでもなかった、願ってもなかった。それなのにイエス様は、イエス様の方から姑に近づいてくださったので、何回も言いますけど、姑本人も近づいているわけではなかった。求めることもしてないし、従うとそう告白もしていないでいるのに、いるその姑に対して、苦しんでいる姑に対して、それを見て主が哀れに思っている、主が手を伸ばして姑の手に触れてくださった。おそらく姑は手を伸ばして、伸ばされていない姑の手にイエス様の方が手を伸ばして触れてくださったのです。そして姑は一方的に癒されたのです。だから私の妻の母に、また妻の家の一人一人にも必ずイエス様は手を伸ばしてくださる、そう確信をしたので、救いの範疇に確実に入れられている。だからなおも私の妻の家の人々がイエス様を信じ救いに入れられているということを、確信できますようにと求め続けよう、あの百足長のようにイエス様に求めようと、そう今こう思うに至らせられたんです。今日の箇所のところ、ペトロの妻の母は癒された後にですね、すぐに起き上がった、そしてイエス様をもてなし始めたというふうにあります。 これまでイエス様との関わりがなかったその姑がイエス様に触れられて癒され、その癒されたんだと分かったとき、そのすぐその後からイエス様に仕えるものに変えられたということがここに書かれています。私たち一人一人も実はこの姑と同じ、イエス様が一方的に伸ばしてくださった手に触れられて救われたんです。ここで起き上がってイエスをもてましたという言葉があります。この起き上がってという言葉は死者の中から復活するという意味で用いられる言葉です。もう滅びに定められていた私たちが、まあ、もう罪に支配されていて滅びに定められていた私たち、つまり地上で生きていてもやがて死ぬ死者である私たちとか、また地上で生きてても生きてる感じがしない、リビングデッドと言いますか、生きているのに死んでるような気持ちで生きている、そんな私たちにですね、イエス様が出会ってくださって、一方的に触れてくださって、滅ぶのではなく本当に生きるものへと変えられる、変えられたというのが人生です。今日の出てきたペトロの姑は自分自身に起きたことを受け止めたとき、もう今までずっと信じてもいなかった、そしてイエス様に今まで何をしてきたでもない彼女がですね、ああ自分が癒されたんだというふうに知ったとき、触れられたんだと分かったとき、イエス様をもてなしたいと素直に思ったのです。私たちも同じなのです。私たち自身が何かしたのか、イエス様をもてなした、イエス様をずっと求めて願っていたんです。そうなってイエス様の救いを信じるとか、またイエス様に対して何かしたわけではないのに、2000年ほど前に起きたあの十字架の出来事によって一方的に罪を許されて癒されて、滅びで終わるはずの定めから解き放され、永遠の命に預かることができるという誠の癒しと救いを私たちは一方的にすでに与えられたのである。それを受け止めるということがなければ、またそれをそういうことが与えられたんだと信じることがなければ何も意味がありません。この今日の話と重ねて言えば、ペテロの姑がですね、イエス様に手を触れられて熱が引いたのに、いやそんなことはありえない、信じられない、そんなこと起こりえないでしょう、こんな不思議起こらないでしょう、そういうふうに思ってたのならば、今日起き上がるということはなかったと思う。熱が引いてたけれども立ち上がるということはなかったと思う。この姑は本当にこの方に触れられて癒されたのだと確信したから起き上がることができた。愛する今日この礼拝に集っている方々、あなた方はイエス様にすでに触れられて、しかしそれを信じていないのならば寝たきりと同じ状態なのであります。信じて受け止めたものはこの姑と同じように、あ本当に一方的に癒してくださったイエス様に対して感謝、感謝が心が生まれてですね、もてなしをするということが生まれるので、今日のところのもてなしということがどんなものであったかというのは全然語られております。このもてなしというのは何かを全部自分の命捧げて全部自分の持っているものを渡したとか、そういうことではないであります。この姑がしたことというのは食事の準備をしたとか寝床を整えたとか、またこの後に語られていきます、イエス様夜通し悪霊を追い出したり病気の人を癒したりしていましたけれども、イエス様に対して食べ物を渡したり飲み物を差し出したりということだけかもしれません。もっと小さいかもしれません。一杯の水をイエス様に差し出しただけかもしれません。イエス様に仕える、そういう働きというのは、そのようにごく小さなことの中にもあるのです。私たちは、イエス様に 一方的に出会ってイエス様に触れられて、イエス様につかまれて、イエス様を信じるものとなりました。でそういうふうにイエス様が働いておられるその出来事の中で、いろいろイエス様をもてなしている人たちがいます。さあ教会の中で仙台の人たちが力気づいたこと、教会を維持してきたこと多くあると思います。そういう人々の働きともイエス様の直接の言葉と言葉、その2つを受けてですね、私は信じるに至りました。で今度はですね、信じるに至ったものは私たちがイエス様に仕える番になっていくのであります。じゃあどうやったらイエス様に仕えられる、もてなすことができるだろうか。それは人によって様々であります。しかしどんな小さな事柄であってもイエス様はそれを受け止めてくださり、イエス様のなさりたいことのために用いてくださるので、私たちの小さな献身とか奉仕、私たちの小さな献金もです、イエス様は決して無駄にされないのである。私たちが神様に捧げる一つ一つのことはイエス様の救いのため、また神様の栄光のために必ず用いられていくのである。本日の箇所の最後の節、ここに旧約聖書のイザヤ書の引用が書かれています。そのイザヤの言葉というのが本日共に読みました旧約聖書の箇所、イザヤ書53章です。その4節の前半のところにこのようにあります。誠に彼は我々の病を負い、我々の悲しみを担ったという言葉がここに引用されています。このイザヤ書53章というのは苦難のしもべの歌というふうに呼ばれているところです。そこには神様から使わされた主のしもべ、しもべが人々の苦しみや病だけじゃなくて人々の背きの罪とか咎をですね、全部身に負って苦しめられて周りに裁かれる、殺される、そのことが予言されているんです。しかしそれによって代わりになってもらった人たちが許しが与えられる、そのようにして神様の救いが実現していくということが、まあ、予言され歌われているところであります。この主のしもべというのは人の病を担い、人の罪を背負って人の身代わりとなって苦しみと死を受ける、この主のしもべの姿が、まあ、今日の引用によってですね、この一日全体箇所で行われていたイエス様のお姿、それとこう重ね合わされている、8章で書かれている一日、朝から晩までというのはイエス様が山上で語られている時から始まっていますし、また8章の前の山上で語られているところから始まっていますし、8章に登場した重い皮膚病の人、百姓長のしもべ、ペトロの姑、そして夕方に来た病人、悪霊に疲れている人、それらの苦しんでいる人、人々一人一人とですね、徹底的に関わり、癒しを与えられているイエス様、そのために夜更けまで奮闘されているイエス様のお姿、そのお姿がこのイザヤ書の苦難のしもべとこう重ね合わせられているんです。この苦難のしもべ、この苦難のしもべの最後はどういうふうになったのかというと、人々の罪や病を身に受けて死んでしまう。イエス様もそのようにして病を受け、この時すぐに死ぬことはありませんでしたけれども、十字架上で用いられたので、イエス様が福音書の中で多くの病を癒して、また罪を許して十字架にかかってしまいました。その時にイエス様は苦しんでおられております。私たちはこのイエス様の苦しみと決して無関係ではありません。イエス様は私たちの病をも担ってくださっているのであります。 で今日のところで言われている病というのは病気をこう患うという肉体的な病のことだけではありません。私たち全ての人が持つ罪、その結果である死という逃れられない病、死という病、その死という病が生み出す恐怖、また死がもたらす離別、孤独、それら全てのことをイエス様は私たちのために、私たちのために代わりに追ってくださったんです。この17節の病を負うたという言葉があります。この病を負うたの負うたという言葉は運び去るという意味を持っています。つまり私たちの死という病、必ず死にます。その死という病をイエス様が一人で代わりに負って担って運んで私たちの元から去ったのです。私たちが背負うべき死という病を、死と死、滅びという病をですね、イエス様一人で抱え、私たちの元から去られたのです。一人孤独となられた。イエス様はお一人で十字架まで歩き、その病を持ったまま死なれたのであります。死の病ということもありますけれども、この病ということは決して私たちの、まあ、肉に及ぶ病、まあ、それは日頃の風邪であったり体の不調であったり、また心の病、精神的な病、これらもですね、イエス様の担った病と関係してあるでありましょう。イエス様が担った病というのはそれらも含まれています。私たちは神様から毎日の糧、食べ物、そして生きる場所、着るもの、そういうものを与えられている、そして守られているということを感謝します。また時に大きな病からの回復、特にですね、自分の手に負えないような大きな病からの癒し、そういう時は間違いなく感謝するかと思います。神様ありがとうございます。しかし私たちはもっとですね、自分の小さな病のことについても神様に感謝できるはずなのであります。しかし私たちは、まあ、ちょっとした風邪であったりして、自分の自己治癒の力で治ったとかですね、薬の力で治ったとか、あのお医者さんにかかって治ったというふうに思っています。しかし実は、まあ、自分の体の力で病が治ったという背後には深い深い神様のご配慮があるのであります。それは初めに神様がその一人の体を作ってくださった、想像してくださったということがあります。でその体を維持して守られている、そういうことがある。そしてなんでそういうことをされているのかというと、それは神様が私たちを愛してくださっているから、その背後には愛があるのであります。神様が一人子を世に送ってくださるまでの愛がなければですね、私たちが今日常生きている時の小さな病、大きな病も含めてですけど、癒されるということはなかったのであります。なぜかといえば愛がなかったのならば、つまり救おう、一人一人を救おうと神様が思わなければ、私たちはすぐさま滅びですから。神様にとって小さな病にかかろうが風邪にかかろうが、癒す必要などは関係ないと言って見放すことができるのか、そうされない。小さな風邪であっても、その周辺の熱量であっても、私たちが肉体的な、また精神的に疲れる病もあり、それを癒されるということが日々起きているのであります。そのことの根本には父なる神様の愛があって、そしてその病を負われたイエス様の苦しみがあるのであります。私たちは日常の小さな病、風邪、怪我、まあ、そういうものを癒された、治った、怪我が治った、神様のことに対しても本当は父なる神様の愛を感じて、あ、イエス様がそれを担われたんだという、その労苦苦しみをこう感じ、主に感謝できることからなので、イエス様ご自身が私たちの小さな病に また大きくて深刻な病も味わってくださいました。今日のイザヤ書のところにもあります。イエス様は病のことを誰よりもよく知っているという、そう書いてます。イエス様は私たちの病気、その病の姿を見て、私たちよりもその深刻さにすぐ気づいてくださいます。イエス様は私たちが病にかかっているかどうかもわからない時でも、もう分かってくる。イエス様の方は分かってくださる。私たちはですね、自分に必ず起こる死という出来事ということが当たり前の起こるべきこととこう思ってても、いつもそういうものにはそこから目を背けている。死という病に対してはすぐ目を背ける。しかしイエス様はその病、死の病という、これが深刻であって重たいということを私たちよりも感じられておられる。死という病はですね、生きている時にそれを思い出せないだけじゃなく、本当は死ぬんだと思うと怖い。この恐怖からいろいろ人はいろんなことをします。生き延びようと必死になります。誰よりも健康になろうという、そういうふうにそこに必死になっております。他者よりもどうというようなことを、この死から始まっているとも言えます。しかし死に対してどうこうしようというふうに、そこにはあんまり目を向けない。でもただ単に健康に生きていきたい、そうしか思ってない。でもこの死の病を癒すことができるとイエス様は言われている。イエス様はこの死を私は欲するというふうに言われて、私たちの死ということに対しても手を伸ばしている。あなたがその死で死んだ後滅んで孤独にならぬよう、私はその死を欲する、孤独を欲する、今あなたを欲しているということを主は言われており、そして触れてくださるのである。そして触れてどうなる、触れてどうしてくださるのかというと、その死滅びということを代わりに担ってイエス様が死から私たちを遠ざけ、そこに復活と永遠の命の本当の恵みの出来事が示されているので、私たちはこの礼拝の中でこの後聖餐の恵みにも預かります。そこにはイエス様が十字架で死なれた、流された血、裂かれたご自身の体ということが示されている。つまりイエス様の死がここに示されている。それは私たちの病のために、死のために、滅びのために、罪のために、そのように血を流された、肉を裂かれた、そういうことが象徴的に示されているので、さらにそれを私たちが食することで、今もなお私たちの病のために、日々の小さな病のために、あの死という大きな病のためにイエス様が十字架にかかってくださったんだということを再確認するのであります。この聖餐を通して、今もなお私たちはイエス様によって癒されているんだという恵みを知ることができ、死の病を癒されて復活するという恵み、その約束を確信することも体で味わうことができるのであります。今日与えられたこの説教の御言葉と、また聖餐を通しイエス様の死、病を担ってくださった十字架と復活の恵みに感謝して、この感謝を持って一週間の旅路を歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。天におられます父なる神様、今主イエスキリストがこの場におられ、それぞれ一人一人に、私はあなたを欲すると言ってくださいます。あなたの死の病に、また今覚えている体の不調も、小さな風邪も、足の痛みも、その老いも、老苦も、すべてそれを欲すると言って、あなたがその手で触れてくださり、それを代わりに担ってくださろうとしております。主よ、どうぞ触れてください。 そしてあなたにお預けすることができますように。疑って立ち上がることのないもののようにしないでくださいますように。あなたによって生かされた、癒された、愛されたということを今日また確かにさせてください。聖餐においてよりそれを深めてくださいますようにお願いをいたします。今日この場に来た新しい者たち、主イエス、その一人一人にも手を差し伸べてもうすでに触れてくださっているということを知ることができますように。このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって前にお捧げいたします。アーメン。